聞くだけで文字タンクアップジャパソンです。この配信では1日10分間程度であなたの文字タンクアップにつながる情報を配信しております。ずっとウェブライタークイズを続けてきたんですが、ちょっと昨日重めのクイズを出したのと、なんかそろそろ疲れてきてるかなと。毎日やるの私は大丈夫ですけど、毎日クイズ答えて解説聞いてしんどくなってくる頃かなと思ったんで、一旦休憩会を入れます。で、明日解説します。昨日の私に最近買ってよかったものを勧めてくださいのお題です。なんで今日中に回答いただければまだ間に合います。です。で、昨日回答いただいた方はすいません、明日解説が入ります。です。で、今日のテーマは、今日いつも通りラジ普通に私のなんか話したいことを話します。で、今日のテーマは真剣に取り組んで初めて見えてくるものがあるです。言い方変えると、真剣に取り組まないと見えてこないものがあるです。で、何で感じたかというと、料理です。私は、まあ、4月から4月まで研修やってて、ちょっと忙しかった。4月7月の間だけ できてなかったんですが、それより前は実質1年間かな、1年間ほぼほぼ夕食を家族3人分、妻と息子と私の3人分の夕ご飯を担当してました。まあ、ほぼといっても実質 7割ぐらいかな。なんで10日間あったら7日間で、7日間だったら 4,5 日間ですね。この細かいのはどうでもいいですね。で、なんでほぼほぼ作ってたんですけど、まあ適当でした。どう適当だったかというと、金額、値段を気にしなかった。あの、一食あたりいくらとか、月の食費とか、あんまり気にしなかった。もちろん記録は取ってあるけども、高かったな、安かったなとか別に見なかった。見ずに気にしてませんでしたと。値段気にしてませんでした。そして、一応栄養バランスは考えていたんだけど、なんとなくで適当でした。だいたいご飯と、あとメインとなるおかずと、で、サラダ、生のサラダ、生野菜のサラダ、ドーンだったんですね。で、効率考えてないし、なんか翌日の朝とか昼とか、あと、まあ、効率ですね。効率と栄養バランスと、お金、効率、栄養。この三つの点で、そんなに真剣にやってこなかった。まあ、栄養は、一応、なんとなく気にしてはいたけども、私、昼ご飯に結構気を使って食べてるので、夜は、まあ、適当でいいかって感じだったんですね。です。なんで、この、4月から7月が忙しくて、で、全然ご飯作れなくて、で、8月に入って、10日間体調を崩してしまったことをきっかけに、もう一度、ちょっと料理スキルを見直そうってことで、料理の本とか読んだり、あと、YouTube とか見て、ちょっと勉強して、で、毎日、もっと効率的に、忙しい時でも料理できるような状態を作ろうと。まあ、それだな。メインはそれですね。料理を見直そうというよりは、忙しくなっちゃって全然料理できなくなってしまったから、それじゃダメだなと。忙しい時でもできるような習慣として作っておかないと、また次どっかで忙しくなった時にご飯作れなくなって崩壊するなってことで、そこに関して取り組んでます。で、特に目向けてるのが、優先順位で言うとまず効率ですね。忙しくてもできるようにする。で、次が栄養バランスです。忙しくても、効率的に作ったとしてもちゃんと栄養のバランスを考える。で、三つ目が、これはおまけ的ですが、お金のこともちゃんと考える。なるべくコスパよく、いいものを手に入れる、です。で、この三つを真剣に取り組むようになってから、なんかめっちゃ変わりました。例えば、野菜はスーパーで買うより、毎週火曜と金曜日の午後にやっている直売所、駅の反対側、まあ、駅の反対側、反対口のところでやってる JA の直売所があるんですけど、そこで買った方が圧倒的に安い。この間150円で実質一生分の大葉を手に入れたんですけど、まあ、冷凍して納豆に振りかけるとかして使ってるんですけど、あとかぼちゃとかもずっと安いし、旬のものが手に入るし安いし、何より産地、まあ、この神奈川県横浜市で作られたものが食える、新鮮で安くていいものが大量に手に入るってことで、で、それを使ってます。かつあれか、旬のものが手に入るですね。なんか無駄にとは言わないけど、温度管理とかして 無理に冬にあったかい環境で作るとかしてない、自然の中で育ったものを食べれる、旬のものを食べれるってのでいいなって、それが良かった。まあそこ、お金に関してそこを工夫するようになったのと、あと作り置きとあえて残すをするようになりました。作り置きに関してはおかずなんか、なんだ、ひじきときんぴらごぼうのなんかとか、あとなんだ、煮浸し、小松菜と揚げ出し豆腐の煮浸しとかを、この仕事の合間、ポモドロテクニックの15分休憩の合間とかにバーって作って、でジップロックのスクリューロックってやつに入れて、でご飯の時に 2,3 日間なんだ副菜として出し続けるみたいなのをやるようにしましたってのと、この辺はあれですよ、私の料理の工夫の話なんで流していいですよ、で聞き流していいです。でもう一個残すようにした。今まではもうご飯おかずとかちょっと余ってるぐらいなら全部食べちゃってたんですね、まあ、これぐらいなら食べちゃった方が早いだろうって、で食べちゃってたんですけど、残すようにしました。で残し、主食のメインのおかず残しておけば翌日の息子の朝ごはんに再利用できますと。でさらにそれでも多い分については私のお昼ご飯にすれば、お昼をさらに食事栄養バランスよくできるなと、残して次の日に使い回すっていうのも覚えました。です。それぐらいかな。あとスーパーの特売日とかもチェックするようになったかな。これはなんかあんま余計な情報をインプットしたくないと思ってたんですけど、なんか料理のスキルって無敵だなって思ったんですよ。その8月の頭にめっちゃ体調崩してる間、なんか妻が買ってきてくれたんですけど、スーパーから、あの湯煎するだけで食える、何でしたっけ、おかゆか、全然美味しいと感じられなくて、で結局頑張って体を起こして自分で作ったんですね。あの冷凍ご飯レンチンして水でちょっと粘り気取って、で卵とか入れて、卵と鶏もも肉かとか入れて自分で作って、薄味の塩で味付けして、それがめっちゃ美味しくて、あ、料理ってすげえな、なんか生きるためのスキルだなって思った。話逸れてますが、そうで、もっとちゃんとやれるようになりたい。なるべく安くご飯美味しく作れたらもうそれだけで幸せじゃないですか。なんか幸せになれる力だな料理ってって思ったので、そのちゃんと今言った特売のチラシとかアプリで見れるので見て、あ、安いとか、この相場感覚を身につけたいっていうんですかね、安い高い、キウイ100円安いとか、まあ旬にもよるんですけど、あとなんだ、鶏胸肉は100円切っててもちょっとまだもっと安い時期があるから、70円とかそれぐらいの時に買いたいとかですかね。鶏胸肉って言いましたね、合ってる合ってます。で鶏もも肉もできれば100円切ってる時だと、100円切ってると嬉しいみたいな、そういうのですね、とかを気にするようになりました。で効率の面はホットクックで本気出すようになった。今までもなんか単発でイベント的に使ったんですけど、常時使うようにしました。あと電子レンジもそうですね。なんか効率っていかに同時進行するかだと思ってて、エンジニアの仕事もそうですけど、例えばソフトウェアのインストールとかってインストールって押した後待ちが発生するんですね。あるいはインストールの後なんかデータ移行開始とか押したらまた待ちが発生しますと。でその待ちの間をいかに有効活用するかで作業効率全然変わってくるってのをエンジニア時代に知っていたので、料理も一緒だなと思ってますと。で具体的にはいかに同時進行するかです。例えば簡単なので言うと、スコーンを私よくおやつに作るんですけど、その余熱、オーブンを余熱する必要がありますと。で一通り作ってから余熱すると待たなきゃいけない、待ち時間発生するので、まず余熱を開始してから料理、下準備をする。でただしバターを溶かすために電子レンジ使うので、バターの溶かすのは最初にやっちゃってから、で余熱をスタートして、でバター溶かす以外の準備を始める。でそうすると終わった頃にちょうど余熱が完了して、無駄なくオーブンに出来上が、あと焼くだけの状態のスコーンを入れられるみたいなのですね。でこの効率を突き詰めていった時にいかに同時進行するかっていうと、まず自分で料理しなきゃいけないけどものはありますと。 魚焼くとかですね。まあこれもホットクックで頑張ればできるんですけど。で、それを同時進行させるためには、電子レンジがありますと。あとホットクックもあります。で、あと私がいます。この3つをいかに同時進行させるか。レンチンするで、そのチンしてる間、私動く。で、あとこのホットクックが余剰になってるから、ホットクックも動く。で、今までホットクック私のこの同時進行は進めてたんですけど、電子レンジ余ってるやないかと。で、この3つをいかに無駄なく使うかでやれば、めっちゃサクッと料理が作れる。で、これでだいぶうまくいったなって思ったのが、妻と息子がお風呂入ってる間に、副菜合わせて、5品ぐらい一気に作った。で、やったぜって思ったんですよ。めっちゃうまくいったなってので、で、まあ、めっちゃ話が長くなってますけど、何が痛かったのかというと、これ、私がいろいろ気づいて、で、あと効率的に料理できるようになったことは、真剣に取り組んだからです。1年間ずっと適当に夜ご飯、毎日、7日中5日間ぐらいの勢いで作ってはいたんですけど、全然成長してませんでした、今思えば。一応、当時から効率も気にしてたんですが、全然成長してませんでした。で、ところが、8月に入ってから、真剣に効率とか栄養バランスとかお金とかを気にして忙しい時でもできるような状態にしようって本当に本気で思ってやるようにしてからその真剣に取り組む前の1年間よりも8月に入ってからのこの実質前半は寝込んでたから2週間ぐらいですかね。この2週間1年間 なんとなくやってた1年間よりも真剣に取り組んだ2週間の方が成長したなってことです。で、これは多分、ウェブライティングの世界にも言えて、適当に100記事、200記事、あるいは1000記事書くよりも、真剣に1記事、本気で書いた方が、多分、得られるものは多いです。まあ、もちろん1記事書いて力尽きちゃダメですけど。で、ウェブライターにおいては、おそらく、量よりも質を意識するぐらい、量か質か問題ってよく言われますけど、まあ、どっちも大事っていうのが結論なんですけど、ウェブライターの世界においては、質がないがしろにされやすいので、質第一主義で、量は大事ではないとは言わないんですけど、まずは質、その後量。質を担保した上で量。ただ質を担保するには量も必要だから、質をめっちゃ意識しつつ、数をこなすのを忘れずにって感じですかね。この二つの両立が難しいんですけど。です。ということで、もしあなたが今、まあ、ウェブライティングに限らず、なんか、毎日惰性でやってることがあったとしたら、ちょっとだけ真剣に本一冊買って読んでみるだけでもいいし、YouTube 一個10分ぐらいの動画見るだけでもいいので、ちょっと勉強してみると、何か新しく学べることがあるかもしれません。です。で、料理については、あれですね。もう3年後くらいかな。もうちょっと、ウェブライターの講座とかが落ち着いたら、なんか、ユーデミで講座とか出してみても面白そうだなとか思ってます。ということで、以上、真剣に取り組んで始めて、気づけることがある。言い方変えると、真剣に取り組まないと気づけないことがあるでした。この配信が参考になった方、いいねお願いします。まだフォローいただいてない方は、スタンド FM です。スタンド FM のアプリをインストールして、フォローしてみてください。いいねやコメントができるようになります。で、ウェブライターを初めからやり直すプログラム、VJAPA というプログラムを今開催中です。5000円でそろそろ有料販売に切り替えようとしてますが、現状まだ無料で配布中ですので、概要欄のリンクからぜひ参加ください。ということで今日も頑張っていきましょう。以上、ジャパソンでした。